人はわからないものに出会うと考えます。これは一体何なのか。じっと観察して想像力を働かせる人もいれば、そばにいる誰かと対話を始める人もいる。私たちはわからないものが開く世界の可能性を信じています。それはいつでも人と人をつなぎ、多様な考えと対話を生み出します。そして私たちを想像もしなかった場所にまで連れて行ってくれるのです。明治産業はアートを応援します。あなただけのプラスを提供する明治産業。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー。今週は先週に続きまして、福岡アジア美術館の今年のアーティストインレジデンス事業について伺っております。スタジオには当番組プロデューサー三好剛平です。おはようございます。
おはようございます。
2週目となりましたが、はい、今回はお二方アーティストのインタビューをお聞きいただくということになります。
はい、さようでございます。
まあ、まずは改めてお願いします。
そうですね、うん、はい、まあ、もうこの番組でも繰り返しお取り上げさせていただいております福岡アジア美術館のレジデンス事業ですけれども、うん、まあ、そのアーティストとか研究者の方が、うん、まあ、福岡にやってきて、でその土地で、まあ、その研究をしたり作品制作をして、まあ、発表していくというような、うん、まあ、そういう取り組みでございまして、はい、アジア美術館ではその1999年の開館当初からずっと続けられている、もう本当に非常にあのコアになる、事業の一つですね、うん。でまあ、2022年からは対象になる、アーティストの、そのジャンルというか、うん、カテゴリーを、まあ、今まではアジア中心だけだったんですけど、うん、アジアに限らずですね、まあ、その国内外、うん、全般の、アーティストを、まあ、その受け入れるような、ね、体制での運営になったということですね。
例えば南米とかでも大丈夫ってことですね。
そうですね、うんうんうん、いうことです。で、まあ、この番組でも何度か、取り上げさせていただいているわけですけれども、うん、今年、2024年度の、第1期のアーティストとして、うん、6名のアーティストが、まあ、その対象として活動を開始しています、うん。で順にちょっとご紹介していくと、うん、まず、先週、インタビューもご紹介したパキスタンからのマハブブ・ジョキオさん、うん、そして、インドネシアのレガ・アユンディア・プトゥリさん、うん、そして、日本の作家さんで安田洋さん、うん、そして、インドネシアからエコ・ヌグロホさんという作家さん、こちらに関しては、まあ、8月の末からですね、うん、1ヶ月間いらっしゃるということで、まだ福岡にはいらしてないんですけれども、うん、
もしかしたら、うん、これ放送日ぐらいにはもしかしたらですね、
あ、そうか、うん、そうですね、うんうん、確かにちょうどそのぐらいの感じですね、うん、そのエコ・ヌグロホさん、インドネシアからの作家さん、うん、であと、日本人の作家もう二方ということで、浦川大志さん、うん、そして、上村隆弘さん、はい、という2名ですね。で、うん、この浦川さんと上村さんに関しては、うん、第1期アーティストとして、まあ、7月の頭からですね、うん、福岡での活動開始されてあるわけですけれども、うん、その成果展のタイミングが、このお二方に関しては12月の、うん、ものになるであろうということで、まあ、ちょっと長期の、うん、アーティストさんになるわけですね、うん、いうことなんですけれども、まあ、そういう形でもうとにかくもう複数のですねアーティストがもう福岡にやってきて、もうそのうごめきがスタートしている、うん、そんな、折にですね、うん、まあ、まず先週はですね、あのマハブブさんに、お話をお聞きして、うん、したわけですけれども、今週はですね、レガ・アユンディア・プトゥリさん、うん、そして、安田洋さんの2名にですね、お話をまた個別にですねしっかりお聞きさせていただきました。でここからのお時間はまずレガさんですね、お話をお聞きしていきたいと思いますので、どうぞお楽しみください。
ではレガ・アユンディア・プトゥリさんにお話を伺います。
はい、レガさん、どうぞよろしくお願いいたします。
Thank you for joining us today.
My pleasure. よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まずはちょっとレガさん、自己紹介と普段はどういう創作活動をしてらっしゃるのかっていうところからお話しいただきたいと思います、
うん、私の名前はレガ・ユンディア・プトゥリですインドネシアから来ました。 Yeah, so I'm interested in speculative art. So it's about like imagining things in the future based on what's happening today. So that's what I'm going to do, inspired by the culture in Fukuoka.
スペキュラティブアートというものに関心があって、まあ、そのどういうものかというと、まあ、今現実に起こっていること から、未来がどういうふうに変化していくのか、未来にはどんな光景が広がっているのかということをまあ想像するあのようなあの表現をしています。
普段はどんな手法でやってらっしゃるのか、例えばインスタレーションだったりとか、はい、なんか映像だったりとか、どういうような手法 の、 あの作品が多いんでしょうか。
メディアム I usually use a drawing、So I use but drawing not as in painting. I use them like as an installation. So I usually make installation from my drawings, and but there are also sound and video. So I want to create like some kind of like imagination, but somehow felt like reality.
そうですね。私は結構ドローイングをあの軸に制作をするんですけども、絵画というよりはそのドローイングをインスタレーションとか、あるいはその、音声とかあの映像と組み合わせてあの展開するというようなあの作品をあの制作しています。で、その、イマジネーションというかその今起きている現実から想像を膨らませてあの作品を展開するというようなあのイメージです。
なるほど。そしてあの今回、レガさんは、もうプランを持って、こちら の、 あ の、 そのレジデンスにあの参加されていると思うんですけど、今回そのやろうとしているプロジェクトはどういう内容になるのかもお聞きしたいと思います。
Doing research for making proposal to IGBsopen call. I found out that one of my favorite anime, Ghost in the Shell, it was like the story was about how the capital city of Japan moved from Tokyo to Fukuoka, and in the movie it was shown that the city was kind of like flooded, so it's like people can go like with maybe like small boat across. So from there, when I come here, I was like also interested in Kappa. So Kappa originally, there's this place that we visited. It's called Tanushimaru. What makes it interesting was like the creature was, it's not only like something that's came from fantasy, but it also relates to the characteristic of the place, which like gets flooded sometimes. So I feel like it's very interesting how Kappa was not only like a fantasy, but also can be related to the characteristic of the place where they're famous at. So that's how I was like, oh, maybe in the future there will be like flooded, but maybe because maybe if human gets mutated with Kappa, we can live like on the water and on the ground. So I was kind of like want to imagine how human evolved to adapt to the environment that's currently changing.
このアジア美術館 の、 そのレジデンスに応募するときに、いろいろ日本のことをあのリサーチをしていたんですけれども、そこであのアニメ映画 の、 あの広角機動隊のことを知って、でそのストーリーの中での首都がその東京から福岡に移るっていうあの設定がありまして、でそこではそのみんながその水の上にあのボートの上を、で浮かんだところをあの移動しているというようなその表現があって、で、この前実はあの楽しまるにあのカッパのリサーチをするために行ったんですけども、そのカッパという生き物がただその想像上 の、 その空想の産物っていうだけではなくて、ちゃんとその土地 の、 そ の、 あの特徴とも結びついている、その洪水だったり今水が多い地域っていう特徴とも結びついたそのカッパという生き物がいるっていうことを知って、人間がその環境変化に応じてどのようにこう進化していくのかというその想像したときに、人の体とそのカッパの体がちょっとこう合体して、で、水中でもあの陸上でも生きていけるようなその生物に変化していくかもしれないというようなその想像を働かせて、ちょっとそのカッパにインスピレーションを受けているという感じです。
なるほどな。Quite interesting. Thank you. 面白い。いや、あの何かっていうと、やっぱりその日本に、その言ったらレジデンスするぞって言って日本のことをリサーチする中で、
まず広角機動隊そのゴーストインダシェルに行き当たって、でそれが水上生活をしているぞ、でそこでカッパっていう民話に行き着いてっていう、なんかそのやっぱ点と点の結びつけ方が非常にやっぱりユニークだと思うし、それは僕らが絶対に思いつかないやっぱりそのルートなので、まあ、そういうことも含めて非常に面白いなと思うところですね。
Thank you. So there were like some tribes maybe in Indonesia, because Indonesia is also a country with so many islands. So there's this tribe who, because they live near the sea, they have a big lung, so they can hold their breath way longer than most humans. So I think maybe for now we will think like, oh, kappa is just fantasy, but who knows, because human will evolve like to adapt to our environment, and because of we have a lot of climate problems, we will also, I think human will also adapt to the future earth that will be very changing compared to now.
で、まあ、そのインドネシアはその島国で島がたくさんあるところなので、その海の近くというか、その海辺をこう移動しながらその生活している人っていうのはその泳ぐので、こう肺が大きいというか肺活量もあって、で、まあ、なのでそのカッパはそのただのファンタジーで思われるかもしれないけれども、実は人間もすごくその環境にこう適応してその体とかその進化を遂げていくので、まあ、その今後その気候変動だったりとかいろんなさまざまなその環境変化に応じて、まあ人の姿が変わっていくっていうのも実際そのありえない話ではないというふうに思っています、
うん、確かにね、
うん、だからもしかしたらカッパは未来の僕らの姿
かもしれない
って、カッパ is like a future us
maybe but because I also learned thatKame, turtle, so the shell, it's also a part of their skeletons. So it's not like a separated body parts of the body, but it's part of the skeleton of the turtle body. So I don't know, maybe our skeleton, our back skeleton maybe can also like produce some kind of shell to protect us from the sun heat maybe.
まあ、カッパじゃないんですけども、例えばカメの甲羅とかも実際はその体の部分と甲羅の部分とその別々ではなくて、もともとはその骨の一部が甲羅になったので、うん、もしかしたら人間もその例えば太陽 その熱線から身を守るためにその背骨が発達して、うん、その甲羅のようなものがその将来そのできるかもしれないとか、そういうことも考えられると思います。
忍者タートルズになる、ね、かもしれないね。
私もそれこそ立ちコマみたいにこう、ね、機械と、ね、一緒になるかもしれないし
本当だ。
そもそもレガさんがこういったこう今の状況から未来をもしくは別世界を想像するっていうことにこう興味を持たれた、そういう、こう活動していこうと思われたのはなぜなのかっていうのも聞きたいです。
So I've read like in a book byCarl Jung maybe. So sometimes when people got so much stress by their current reality, they try to seek escapism by imagining things that aren't there. So like sometimes like if they say if they saw something that's unfamiliar, they will call it, oh, it's alien. So sometimes people need an escape from their reality by creating their own reality. And I think that's what's happening to me, because there are like a lot of problems that I feel that I cannot solve. I feel like, oh, maybe if the future will be like this, like when I imagine things, it gives me like some kind of, it makes me calm, because I feel like nowadays there are like a lot of problems that I cannotresolve by myself. So I feel like creating my own reality, it's like a way for me to escape the current reality.
ユングの書いた本を読んでいた時に、その人間がその現状からその逃れたいとか、その我慢できなくなると、その何か別 その想像上のものをまあ作り出して、そこからその逃れようとするっていうような技術があって、 例えばその何か見慣れないものを見た時とかに、そのあれはエイリアンかもしれないとか、自分のその今の現状からその逃れるために違うものを、まあ、想像上のものを作り出すっていうような心理作用というか、ものがあるということを、まあ、読んで、で実際まあ自分の生活でもその自分だけではその解決できない問題が起きた時に、もしかしたら未来ではなんかこういうことが起きてるかもしれないとか、何かその別の自分のその現実をまあ作り出すというか、想像することでちょっとまあ心がこう落ち着かせることができるっていうようなことがあって、なのでまあそういったその現実世界と辛い現実からまあ違う世界をこうまあ想像することによって、まあ自分がその救われるというか、そういったことがまあそのテーマに至るきっかけになってます。
面白いですね。その要は作品制作みたいなもの、まあ、もっと言えばそうやってこう想像上の新しい世界みたい、別世界みたいなものをイマジンすることが、なんかともすれば逃避行為にも思われがちなんだけど、そうではないと、どっちかいうとこの現実世界とよりうまくやっていくためにだったりとか、そこをどう生き抜いていくかっていうことを想像するために、なんかその手法を使っている、その想像してみるっていうことを使っているっていう感じがして、それはすごくなんか僕らにとってもヒントになるものかなっていう気がしました。
So because I want to share my imagination to make people also think about their reality. So I want my artwork to become like a reality check. Sometimes we live our daily lives without realizing what's problem we have like around us. So like we wake up, we go to work, and then we eat breakfast. But I felt like if I showed these people my artwork and how I see reality, I hope people can have like be thinking about their reality as much as I like to think about current reality and the future.
まあ、そうですね、その自分 の, その想像上のまあ世界を表現することを通じて、作品を見てくれる方にもまあ現実で今起きていることについてまあ考えてほしいという思いもあります。私たちがその仕事に行ってまあご飯を食べてというようなその日常の繰り返しで、あんまりその実際現実でどういう問題が起きているのかということにあまりこう注意がいかないこともありますので、そのまあ作品を通じて今起きていることに目を向けてもらいたいという思いもあります。
うん、なんか本当にレガさんが最初にこの今回今考えていらっしゃるプランのことをお話しいただいたときに、カッパになる未来ももしかしたらあるかもしれないなっていうふうに、ちょっとなんかなんだろうな、いい意味で肩の力を抜いてこう面白いかもって思えるような感じ、なんかそれはすごくポジティブなものだと思うし、なんか本当だから世界の捉え方を少しずらしてくれるというか、それはすごくなんかいい作用だなと思いました。
So because I learned that like in biology like there are like in evolution like in every species there will always be a mutation. So like for example in human maybe there will be like a rare case where the babygot born with mutation, like or maybe for example like polar bear used to be black and then there was like a mutation, so there was born like white polar bear, but because white polar bear can survive their environment, nowadays we see more of white polar bear. So I was thinking, what if like there's some kind of mutation, rare mutation in human that makes them looks like kappa, but then this mutated human can survive more in the environment than us. So I feel like even like in biology they said that mutation always occur on every species.
あとその生物学の本を読んでいた時に、まあ、全て の, その種というかその生き物がまあ変異を遂げているっていう、進化を遂げているっていうことを知って、例えばそのホッキョクグマはもともと黒い見た目をしていたんだけれども、ある時、まあ、突然その白い個体が生まれて、まあ、その方がその環境にまあ生き残るためにはその 適していたので、白いホッキョクグマの方が今はメジャーというかほとんどっていうこともあるので、例えばその人間がこれからカッパのように変異を遂げるかもしれないって考えた時に、私たちのような人間よりももしかしたらそのカッパのように変異した人間の方が長く生き延びるかもしれないとか、そういったことも考えていて、必ずその変異を遂げていくっていうことをにも結びついてると思います、
いやめちゃくちゃ面白いですね。あとせっかくですからちょっと福岡にお越しになったことについても少し お伺いしたいと思っていて、レガさん会話の中にちょっとだけ日本語が混じったりしたり、あとは今日実はお召しのものが高志三池の殺し屋市のね、プリントされたシャツだったりもして、日本にもちょっとご興味がもともと終わりだったのかなって想像するんですけど、今回このレジデンスにご応募されたきっかけだったりとか、日本に来てみてどうだったりとかっていう、ちょっとそのあたりのお話をお聞きできればと思います。
The first time I try to learn how to drawing is by drawing Dragon Ball Son Goku. At that time, I felt like manga is very cinematic. So like, how to say, I felt like for the first time, I felt like, oh, drawing can be this way. So I feel like one of the person who makes me want to draw is Akira Toriyama. So from there, I started to get curious more about Japanese culture, like how do they get this kind of imagination, who inspired them, and that's how I get too deep in the internet and like know a lot maybe of some of the Japanese movies. So before I think this is my third time visiting Japan, but it was my first time visiting Fukuoka, and I think it's so much different with maybe Tokyo and Yokohama. Like Tokyo is like a very busy city, but Fukuoka, they have like a lot of seafood dish, and the weather is similar to the beach, so it's like different environment, and I felt that different kind of society, but those kind of society also reflect to the yokai stories, so I kind of like how to say, it's like very interesting how the Japanese culture is kind of like a reflection of what they see in society.
で、最初そのドローイングにこうハマったっていうところがそもそものきっかけで、そのドラゴンボール の漫画をこう真似して描いたりとかしていて、その漫画のがすごくその映画のようというか、その日本の文化でどういうふうにどうしたらこういう表現が生まれるのかとか、その彼らがどういったものからそのインスピレーションを受けて表現しているのかっていうことに興味を持っていて、いろんなそのインターネットで調べて映画を何本か見たりもしていたっていうことがあります。で、日本に来るのは実は3回目で、ただ福岡は初めてなんですけども、これまで過ごしてきて、その東京とも横浜ともまた全然違った風土というか雰囲気を感じていて、その海鮮料理が美味しいとか、海が近いっていったその環境的な部分もそうなんですけども、その例えばその妖怪の物語に関しても、それが実はその実際のその環境というか人々が生きているその社会がその反映されて、そういったそのストーリーが生まれているっていうことを知ることができて、そこがすごく興味深いなと思って見ています。
いや、そしてレガさんは今このレジデンスにあたって福岡の人たちからその古い家電をですね、集めて、でも早速たくさん集まったっていうエピソードも聞いてますけど、それらを使った作品になるっていうことだと思うんですけど、今回その最終的にはどういう形のというか、どういうものになるのかっていうのを最後ちょっとお聞きしたいと思います。
Okay. So I'm going, so there's like there's how to say a chandi, what's the English word, so like in Indonesia there's a like a shrine, but not a shrine, it's called Chandi Borobudur, and we have like a lot of relief, so it's like sculpture but painting, and one of my teacher I remember, he said that because there are like a lot of people at Chandi Borobudur, he said that all these people are actually one people, so Chandi Borobudur tries to express how this person moved by like drawing the same person over and over again. And I kind of felt, oh, it's animation, but it's sculpture. So I feel like maybe that's why I'm interested in anime, because in Asia we are more related to visual culture. So I want to adapt that kind of approachment. So the drawings will be like how I try to create movement without the drawings really moving, and I will try to draw them on the unused electronics, so it will be like hanging on the wall, and when you see it by walking, you can feel like somehow the drawings are moving, but the drawings are actually the evolution from human to kappa.
そのインドネシア の, そのボロブドゥール の, あの遺跡にそのレリーフがあるんですけども、その実はその何人もその人が描かれているように見えて、実はその一人の人物の動きをこうまるでアニメーションかのように連続して描くというか、そのもう掘り起こすことによって動きをまあ表現しているっていうあのところがあって、でそれがすごくそのまあアニメとか現代 の, その視覚文化ともすごくあの関連性をあの見ることができるということで、あのまあ私もそのドローイングをあの実際本当に動いているドローイングではなくて、ドローイングをまあ重ねることによって、まるでその人間が活発にこう進化していくの様子をこう描くように感じてもらえるようなドローイングを実際にそのあの集められたその家電製品の上に描いていきたいと考えています。
めちゃくちゃ面白そうじゃないですか。
Thank you.
いやもう作品の完成が待ち遠しいですね。ここからまたその準備も含めてちょっと大変だと思いますけれども、どうかあの作品の完成を楽しみにしております。
ありがとうございます。
というわけで、まずはレガさんへのインタビューをお聞きいただきました、
はい、
いやカッパーね、
うん、
楽しみですね。
バリバリ僕好きなプランでした ね超面白かったです、
うんうん、
楽しみ
で、ここからは安田洋さんへのインタビューとなります、
はい、いうことですね。で安田さん、あのまたですね、あのこの福岡アジア美術館 の,、そのレジデンス授業としては、おそのモチーフまた行きますかっていう感じでですね、うん、ちょっと面白いお話が聞けてますので、あのここからまた、じっくりお聞きいただければと思います。
それで安田さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずはじゃあちょっと安田さん、まあ、自己紹介とあの普段はまあどういう活動をしてらっしゃるのかというところからまずお願いいたします。
はい、私は2019年からあのインドネシアと日本を行ったり来たりしてあの作品を制作していて、あの大学卒業したのは2014年なので、あのそこの時は映像と立体を中心に作っていて、いろんな地方の芸術祭とかであのそこで出会った人とかそこで出会った文化とかをテーマにして、あの自分の興味というか、あの昔から興味があった工芸とかそのアートっていうのの間にあるよう な, なんか自分の表現っていうのを探しながら制作を続けていました、うん、でその2019年からはインドネシアに行ってあのいろんな人と出会いながら、あの最近は風をテーマにしてタコを制作しながらこう自分の表現として、うん、あの活動しています。
インドネシアに行ったのは何かきっかけがあったんですか？
インドネシアに行ったのはあの私はあの母が長崎出身なんですけど、あの そこでタコの文化が結構盛んで、タコ祭りを見ていて、であこのタコはどこから来たんだろうって思って、でそのたまたま、まあ、インドネシアに行ったらすごくこうタコ文化が盛んだったんですね、うん、でも小さい子供からおじいちゃんまで盛んに手作りのタコを作っていて、でそれでそのなんでこんなあのタコを一生懸命作ってるんだろうと思って、でそこでもっと知りたいと思ってそこから通うようになって、地元の方にいろいろ教わったりしてっていうので、インドネシアがもうどんどん好きになっていったっていう感じです。
他己関心からだったんですね、インドネシア。
そうですね、うん、ま、文化全体的に面白いんですけど、うん、もうあの日本ではなくなってしまった手作りの文化だったりとか、うん、あの自然がより近いあの生活環境だったりとかっていうのにすごく感動して、うん、日本ではない体験がもう何でもできるっていうよう なんかこう感動があって、うん、インドネシアに行くようになりました。
その今も言ったらそのタコの文化がまだ残っているそのインドネシアっていうことだと思うんですけど、はい、あのなんでそんなにタコが盛んなんですか、インドネシア。
あ、やっぱりあの風が日本よりも安定して吹く時期があって、あの寒気と雨季が2つの季節があるんですけど、うん、で特に寒気の時にあの南から吹くすごく強い風っていう貿易風って言われてる、はい、あの昔貿易 あの船がそれに乗ってすごく移動距離を移動したり、その計画を立てやすかったっていうのがあって、それがもう安定して吹いてるんですね。でそれがあのタコ揚げしやすい環境であって、皆さんその時期になるともうあのタコ揚げの時期だってなって、もうテンションが上がってみんな一斉に飛ばすっていうのが、あのその寒気の時期はもう毎週末いろんなとこでタコ祭りがあって、もう空を埋め尽くすぐらいの大量のタコが飛んでるっていう風景が未だにある、ずっと続いているっていうのがあって、それを実際に見たらもう本当にあの感動して、うん、あ、なんかこう創造性っていうか文化ってこういういろんな地元の方から生まれてきて、それがこうどんどんこうつながっていくんだなっていうのを思って、もう日本には昔あったかもしれないんですけど、そういうのが今はもうなくなってしまっているのがインドネシアにはあるんだなと思って感動したところがありました。
なるほどな。
あの日本においては、まあ、地域にもよるんでしょうけど、例えばタコ揚げをこう例えば神事のように取り上げている地域もあったりするじゃないですか、はい、インドネシアってどうなんですか。
インドネシアももちろんそういうその宗教儀式として挙げる地域もあれば、本当に純粋に楽しみとして挙げたり、その技術、飛ばす技術とかデザインを競ったりするっていういろんなあのジャンルのタコがあって、でバリだったら特にその宗教色が強くて、バリヒンドゥの儀式、風の神様とか、あの風ってその農業とすごく密接につながっていて、その田植えの終わりの時期とか、その決まった時期にその豊作に感謝するっていう意味として一斉にお祭りをするっていうのはバリでは特にあの強いですね。
なるほどな。いや確かに今お話を聞きしながら、もうめちゃくちゃ当たり前のことなんだけど、タコってそうよね、風がないと飛ばないのよねっていうところからまず始まっていきながら、で、まあ、それが安定して吹いているっていうことでインドネシアではタコは盛んだっていうことも分かった。であのやっぱり安田さんがあの先ほどご自身自己紹介される中で、そのまあ風が一つのテーマであると、まあ、がゆえにタコっていうものを扱っているっていうのお話のされ方もしたと思うんですけど、まあ、それらも踏まえてその安田さんにとってのその言ったテーマになっているその風っていうものがどういうものとしてそのテーマになっているのかっていうのをもうちょっとお聞きしたいんですけど、どうですか。
風は本当に人間にとっても植物とか動物にとってもすごく重要なもので、あの移動にこう風に乗って飛んでいったりとか、うん、人間もその飛行機に乗って飛んでいったりとか、その風に乗ってこうあのまあサーフィンとかその船とか乗ってこう移動するとか、そういうことですごくあの生きることに重要なものであって、その植物にとってもすごく重要で、それをあの私は特にあのテーマにその植物のタコっていうのを最近は作ってるんですけど、その風が運ぶつなぐなんかまあ命とか文化とかそういうところをあの風タコで表現するっていうことがなんか私がやりたいことにこう合ってるなと思って、その風っていうテーマで作品を作ってるっていう感じですね。
なるほど、うん、やっぱこの辺が本当面白いところで、うん、やっぱ僕らが風って普段聞いた時に、うん、まあ、あのうん風ねっていうことになるんだけど、うん、やっぱその今のお話聞くと確かにそれは何かを運ぶものであるし、うん、もっと言えばそれが命っていうものだったりとか、その生命みたいなものと直結するあのものとして風っていうものをまた捉え直すわけじゃないですか、うんうん、こうい うのがね、もう僕はね、もうスリリングでドキドキしてもね、たまんないわけですよ。面白いねと思うわけです。で、まあ、そんなのも踏まえながら、まあ、今回、レジデンスで今ご準備されている作品も言ったら、まあ、そのタコが一つちょっとテーマになっているようなんですけれども、今回あのやられようとしているあのプロジェクトについてもちょっとお聞きできればと思います。
はい、あの私はあの日本とインドネシアを行ったり来たりしていて、でそこで制作する中で福岡アジア美術館っていうのを知って、やっぱそのアジアっていうすごい広い地域だけど、まあ、タコっていうのもアジア地域がやっぱりすごくあの盛んな地域で、紙と竹が生えてるその植生もあって、すごくあのつながりが大きいなと思って、でアジア美術館でもし私が展示できたら、その、まあ、工芸だけの認識だったタコがなんか美術とのつながりが作れるんじゃないかと思って、私がずっとやってきたアートのこととそういう工芸のことをつなげる場所とか、その日本のタコについてももっとリサーチできたりするだろうし、そういうアジアとのつながりをより人々に伝えられるんじゃないかと思って、あの福岡では新しい作品を作っていて、リサーチとしてはあの八女市に行って、うん、八女の和紙を作ってるところから見せていただいて、あなんかこういうすごいものが福岡にあるっていうのを知って、竹もあのそこののれん屋さんのところに行ってあの使わせていただけるようになって、でそこであの入手した材料を使って新しい福岡のタコっていうのを、うん、今制作中です。
なるほど、うん、じゃあもう実際にその今新しいタコを今作る、まあ、リサーチもしながら最終的にその形にするっていうのが一つ あの作品になっていくということなんですかね。
そうですね。
いやあの、まあ、今回あのそのタコを、まあ、一つの言ったらこうテーマというかあのモチーフとしてお使いになるっていうことなんですけど、あのもう江澤さんも当然ご存知だと思うんですけども、去年の、2023年の、はい、レジデンスアーティストの清水美穂さんですかね、はい、もう言ってみたらそのタコをテーマにですね、うんうん、あの一つのプロジェクトをあの完成されたわけで、はい、言ってみたらあの味見のレジデンスの中でタコをテーマにしたついに先行研究があるわけじゃないですか。
そうですね、連続で、はい、ね、
でそれはどうですか、なんかあの江澤さん あの今回の新しい作品制作に、はい、おいてその清水さんがやってくれたその清水、あの先行研究がどういうふうに生かされたりとかヒントになったりとかっていうこともあったりするのかなっていうのをちょっとお聞きしたいです。
いやもうもちろんその清水さんの作品はあの実際は見れてないんですけど、あの写真で見てすごく面白い作品で、うん、あの目の作品、目のタコをこう2つ飛ばすっていう作品で、あの日本のなんかデザインとかその日本らしい表現をこう研究されたのかなって、あの実際どういう内容かは詳しく知らないんですけど、うん、それでなんかあのまたそれとは違ったあの方向で風とそのタコっていうのを表現できるんじゃないかって私は思っていて、うん、まあ、その清水さんのやり方とはまた違った方向で、うん、あの八女の和紙と竹を使って、うん、あの特にインドネシアと日本の技術を使って作るっていう部分が、あの違った表現ができるんじゃないかなと思っています、
うん、やっぱそのインドネシア側の独自のやっぱりそのタコの作り方だったりとかそういうものっていうのもやっぱ結構あるんですか。
そうですね、結構違いますね。日本とインドネシアのタコ作りではすごく大きく違うのが、あの日本は割とその直線的なあの左右対称であ あれば美しいみたいなっていう、その正方形だったりダイヤモンド型だったりっていうのが多いんですけど、インドネシアは全くそういう感覚はなくって、でその割と曲線的でその植物の形に近いような、もともとその紙が入ってくる前はあの葉っぱで作られてたんですけど、その葉っぱの形を元にした形だったりとかっていう、全然その違った方向、まあ、中国からの形っていうのは日本のタコが多いんですけど、インドネシアとは全くその中国からの影響がないあの方向からタコが発展していて、で全然その、まあ、同じ風を使って飛ぶものではあるけど全く違うあのルーツがある っていうのが面白いなと思ってます。
面白いですね。それをまさしくこう安田さんの解釈によってこうそのいろんなルートからやってきたその伝統みたいなものが合体して、
はい、
まあ、こうよりこう発展していくというか。
そうですね、それをちょっと目指して頑張って作ってます。
楽しみだな
ですね。
あの今回あの福岡に今レジデンスでいらっしゃってるわけですけど、どうですか、福岡にいらっしゃること自体は今回が
初めてでしたね、うん、あのそう長崎はよく行ってたんですけど、うん、そう福岡は初めてですごく面白いものばっかりで
今ご滞在されて、まあ、数週間ぐらいだと思うんですけど、あの福岡のなんか印象だったりとか、あのこの町ならではみたいなものってなんか感じられるものっておありですか。
ですね、やっぱあの来た時にちょうどその山笠の時期だったので、ものすごくこうあの地域の人たちがああいう伝統文化にあのすごく協力的で誇りに思ってこう活動されてるんだなっていうのをすごい感じて、あ独特な場所だなと思いました。私の育った海老名市はあんまりそういう伝統文化とかが残ってなくて、うん、あのいろんな地方から集まっている人が住んでいる地域なので、うん、なんかすごく違うなと思いました。
なるほど、
熱量というか、なんか、うん、
今そのリサーチだったりとかその協力をしてくださっているそのヤメっておっしゃいましたっけね、
はい、
ヤメの方にも今じゃあ少しずつ通いながらやっているような感じですか。
そう、いや通ってはいないんですけど、うん、その最初に行かせてもらって、そこであの伝統工芸品とかを見て、はい、すごいものが残ってるんだなと思って。そうですね、また行きたいと思ってます。
うん、いやこれ楽しみ、
ね、
うん、
あのすごいバカな質問 していいですかこの辺の風ってどうですか。
あこの辺の風も強いです。やっぱ海が近いので、うん、そのすごい強い時があって、あのハス の池とかがものすごい揺れてたりして、はいはい、あなんかいい感じだなと思って、 あとなんだっけ、のこの島に行って、はい、そこでもすごく風が強いって感じて、あの高台からあのこの大きい湾を見て、うん、あなんかすごい風のつながりがあるなと思いました。
あやっぱ風の見方がやっぱり
安田さんはね、そういやすごい今のはすごいいい質問だなと思って横で聞きながらちょっと感心してしまったけど、いや本当そうですよね、うん、だからやっぱそのタコ飛ばす人っていうある種の生態系としてあのある町に行った時に、多分もう全然その町の捉え方みたいなのがそれこそ風経由で例えばその世界を捉えるんだと思うんですよ。あここはこの風が吹いているということはこっちに海があるのかとか、なんか多分そういうようなことをなんかちょっと連想させるような、そのタコっていう一つのモチーフを使うだけでいろんなその世界の捉え方のバリエーションがあり得るんだっていうことをちょっと今あのこのやり取りを聞きながら、そうよねって思っちゃいました。
そうですね、風重要ですね、方向とか強さとか、なんかいろんなことに関連してきますよね。
先ほど言葉で出たその届けるっていう言葉だけじゃなくてつなぐっておっしゃったのがすごい印象に残りました。風ってこう吹きっぱなしで何かこう飛んでいくだけっていう印象がやっぱ強いんですけど、それがこうつながっていくっていうのがね、
タコ関連でそのタコを作ってるとそのタコ作り同士がすごくつながるんですね。あのカイトフェスティバルが、国際カイトフェスティバルが世界中であるんですけど、はい、そこでもう世界中のタコが好きな人たちっていうか結構真剣に作ってる人たちが集まって、でそのお互いの新作を見せ合うみたいなのが毎年世界中であって、それで作ったつながりとかなんかそれでこう材料を交換し合って発展していくとかっていうのがあって、すごくこうなんかタコって単純に言ってもものすごく文化のつながりとかもあるし、なんかお互いこうなと離れててもなんか同じものを作って飛ばしているみたいな感じで、つながりがすごく感じられる表現だと思います。
なんだって安田さん自身が言ったらそのタコ経由でさ、インドネシアっていう場所に行って、
ね、
でそことのつながりでもって今その作家活動をやってらっしゃるということで、まあ、もうまさしくその風がつないだ縁というか、みたいな形でやってらっしゃる方だなと思いますね。
ね、もっと作りたいって思える人が増えたらすごい嬉しいんですけど、もうあんまりいないですね。私の世代30代とかでもあんまりいなくて、やっぱりその90年代とか80年代にタコブームがあったんですけど、それよりもあとはちょっとこう人気が下がってきちゃって、作る人がどんどん減っているっていう状態なので、なんか作れる人が増えたらいいなって思ってます。
これちょっと安田さんの作品系、ね、いつかタコ作りに目覚める人が出てくるかもしれない。
そうですね、本当にいたら 増えたらもっとその日本のタコの良さも伝わっていくと思うので、うん、興味を持ってくれる人が増えたらいいなと思ってます。
そうですよね、まあ、それがねそのまま言ったらその伝統の技術が残っていくのかということに、ね、直結する話ですよね。
そうですね、
うん、いやこれ面白い、うん、楽しみだわ。
また新たなタコって感じで。
そうなんだよ、ね、うん、だからタコ風そして風が何を表彰しているのかみたいなことっていうのを結びつけていけると本当に全然ちょっと世界の見え方変わっちゃうな、
うん、
楽しみです。これはちょっとね、ここから多分あの作品制作あの本格化していく中で多分相当また大変な時期に入られると思いますけれども完成を楽しみに、はい、応援しております。安田さんどうも今回ありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけで安田洋さんへのインタビューをお聞きいただきました。風っていうねワードにまず、うん、まずあそうだわ確かって思いました。
そうなのよタコって ね聞いた時に、うん、タコだねと思ってたけど、うん、そうかタコっていうのは当然風と不可分なモチーフなんだわ、
ね、
ってなった瞬間に風また風めっちゃいろいろ持ってくるなって感じでね文字通り運んでくる。
いやー、ね、楽しみでありません。
相変わらずやっぱりね、うん、やっぱここのアーティストインレジデンスのね、まあ、そのレジデンスにお呼ばれするですね、うん、作家さんたちの、まあ、レベルの高いことよ、
うん、
いやー充実 の、
ね、
あのレジデンス事業の、まあ、成果展楽しみですね、ということです。
成果展はいつぐらいの予定でしょうか、はい、
一応9月にね予定をされることになるんじゃないかなと思ってます、うん、また詳細ですね、福岡アジア美術館のホームページだったりとか、うん、SNS 各チャンネルでですね、発表されると思いますので、うん、こちら気になった方はぜひチェックいただければと思います。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービューエンディングの時間となりました。やっぱレジデンス事業っていいなって思いますね。
いや本当そうなんですよね、うん、やっぱその、海外からやってきた作家と地元で、うん、もう言ったらそのアートのアーティストももちろんそうだしアート以外の分野の人たちもね やっぱりその人たちとさ、うんいろいろ交流してさ、うん、でやっぱアーティストが持ってくるやっぱ新しい視点みたいなものをさ、うん、本当に理解しながら一緒に手を動かしてで家族みたいになってさ、
それってさ例えばこう日常生活で普段の生活の中でちょっとこうなんか嫌なことがあってもそんなんどうでもよくなりそうだなと思って、うん、そういう出会いがあったら
本当ね、うん、なんかだからやっぱそのあの普段見てるスケールとは全然違う形で世界を捉え直す、うん、でそれを持ってくるのがまさしくアーティストであるっていうさ、うんいいよ ね、うん、こういうことだと思う、うん、なんか続けてほしいねこれは ねもう未来英語続けていきましょう。
また取材に行きましょうね
必ずや、はい、
アワーカルチャーアワービューはラジコのタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます。詳しくはラジコで検索してください。そして番組の特集はポッドキャストでも聞くことができます。 Spotify ほか各チャンネルで随時更新しています。詳しくはラブ FM のホームページから確認してください。皆さんからのメッセージは 761@lovefm.co.jp まで。お送りいただく際はタイトルか冒頭部分にアワーカルチャーアワービュー宛てもしくは頭文字を取って OCOV とつけて送ってください。三好さん今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
アワーカルチャーアワービューここまでのお相手は佐藤智康でした。また来週。
ガスの未来が始まっています。
スマートガスメーターは24時間365日私たちのガスの安全を見守ってくれる未来の検診機。 AI と IoT によるモニタリング機能で遠隔からでもいち早く異常を察知事故を未然に防いでくれます。また LP ガスタンクの残量も自動で取得正確に把握することで無駄な交換を減らし地球環境にもお客様のお財布にも優しいガスライフをお届けします。明治産業のスマートガスメーターがもっと安全で快適なガスの未来を実現します。
あなただけのプラスを提供する明治産業。